の弟子であることをすべての人が認めるのです。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you that you care about every area of our life.
そしてあなたは私たちの人生のあらゆることを気にかけてくださっています。
You care whether we worship you.
私たちがあなたを礼拝するかどうか。
You care about our relationships and how we communicate with others.
また私たちの人間関係、私たちがどのように人とコミュニケーションを取るかということも気にかけていらっしゃいます。
And you care about how we use our money, Lord.
そしてまた私たちがどのように自分のお金を使っていくかということさえもあなたは気にかけていらっしゃいます。
Teach us your ways, Lord, so that we can walk in your ways.
そして、あなたの道を示してください。そして私たちがその道に歩んでいくことができるように助けてください。イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。
So we're talking about building strong relationships.
強い人間関係を築くというメッセージをしています。
Getting past plain pretend.
見せかけを超えた人間関係を築く。
And we're learning that loving like Jesus loved defines what it means to be a Christian.
そしてイエスのように愛することがクリスチャンであることを定義づけるということを話しました。そして神様は私たちがどのようにお金を使うかということにも目を向けていらっしゃるということを学びました。そしてお金は、金銭は人間関係、すべての人間関係に影響を与えることを話しました。
And last week we left off with the question.
そして先週質問しましたね。そこで終わったんですが、
How can money be used in a way that reflects our relationship with Jesus?
どのようにお金を使ったらキリストとの関係を反映することができるんでしょうか。
And we talked about number one is don't make money the center of your life.
まず一番はですね、金銭をあなたの人生の中心にしてはならない。
Psalms.62 verse 10.
聖書の詩編というところの62編の10節はこう言っています。
Says if riches increase, do not set your heart on them. And another version says, and if your wealth increases, don't make it the center of your life.
富が増えてもそれに心を止めるな。また別の訳を見てみますとこう言っています。富が増えてもそれをあなたの人生の中心にしてはいけない。
Amen. Don't make money central to what you do in life.
私たちが人生で行うことの中心が金銭であってはいけません。
And last week we began to talk about number two, love of money is the root of all kinds of evil.
そして先週はですね、この二つ目のポイントを話し始めました。金銭を愛することがすべての悪の根である。
And we looked at 1 Timothy chapter 6, verse 10.
そして第一テモテへの手紙の6章の10節を見ました。
It said, For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people in their eagerness to get rich have wandered away from the faith and caused themselves a lot of pain.
金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。
Do you understand this verse?
この聖書の箇所皆さん理解できますか。
That we can avoid a lot of pain in life if we understand that we can't make money the center of our lives.
もし私たちが人生においてお金を金銭を中心にして生きてはいけないということを理解できて、そうしないと理解することができたら、それを理解することができたら、私たちは毎日の生活、人生において多くの苦痛や困難を避けることができます。
There are a lot of people, a lot of Christians who say they're Christians.
で、多くの人がいて、そしてまた私はクリスチャンですという人もたくさんいるでしょう。
Who have stopped following Jesus because they just wanted to have fun.
でもそう私はクリスチャンですと言っていたにもかかわらず神様にイエス様に従っていくことをやめてしまってイエス様に従う代わりにただもう人生楽しいことをすればいいやってその快楽楽しみだけ、求めてしまう。
Because the focus became chasing after a better car, chasing after a better house.
それはその人の人生のフォーカス焦点というのがもっといい車が欲しいもっといい
better house.
もっといい家が欲しいそういうものに向いてしまっているからです。
Traveling, just having fun.
もう楽しくて旅行すればいいってそれ楽しいことだけに目を向けるようになってしまうんですね。
Judas's love for money affected his life also.
そして聖書の中のユダという人がいますけれども、ユダもフォーカスが間違った方に行ってしまって人生に悪い影響がやってきました。
Not only affected his life, it also affected his relationship with Jesus.
そしてその間違ったフォーカスのせいでただ自分の人生に悪影響が出ただけではなくイエス様との関係にも悪影響が来てしまいました。
And ultimately it affected his eternal salvation.
そして最終的に彼の永遠の救いにも悪い影響が来てしまったんですね。
People like Judas chase after money rather than chasing after a deep relationship with Jesus.
このユダという人はイエス様との深い関係を求めて生きていく代わりに金銭にを求めて生きるようになってしまいました。
And as we do life groups today, I want you to think about this question.
そして午後ですね、ライフグループをするときにこの質問をに答えてください。
What is it in your life that tempts you to chase after it rather than chasing after Jesus?
あなたの人生でイエス様以上に追い求めようとさせるような誘惑とは何でしょうか?
And to really understand this question, you can chase after things that are actually good things to chase after.
でこの質問をもっと理解するために言ってみたいと思うんですが
You can actually chase after things that are actually good.
いいものこれは悪くないんですいいと思えるようなことをもう追い求めてしまうこともあります。
But if it takes away from your relationship with Jesus,
でもいいものであってもそのいいものがイエス様の代わりになってしまうと、
if it takes away from the purpose that God created you for,
そのいいものだと思って追い求めているものが神様が持っていらっしゃる目的とは違うものになってしまうと、
then even if it seems good, it may not be good for you.
それがいいものであると思えても。皆さんにとってそれがいいものであるとは限らないんですね。
What is it that tempts your life? What is it in your life that tempts you to chase after it rather than Jesus?
あなたの人生でイエス様以上に追い求めようとさせるような誘惑とは何がありますか?
Think about this. When Jesus healed the blind man,
皆さん考えてください。イエス様が目の見えない人、盲目の人を癒したときに、
Judas was right there.
それをユダという人は目撃したんですね。
When Jesus healed men from the incurable disease of leprosy, Judas was right there.
そしてイエス様がもう治らないと不治の病であると言われていた雷病の人を癒したときに、ユダはそこにもいたんですね。
Do you think those who were healed from leprosy wanted something better than Jesus?
そしてその雷病から癒された人はイエス様以上に求めるものがあったと思いますか?
Oh, if I just had a better house rather than meeting Jesus and being healed.
イエス様に会って癒される以上に私はもっといい家が欲しいとそのように雷病の人は思ったと思いますか?
I don't think so, do you?
そう思わないんですね。
I think they were happy to get close to Jesus.Those lepers were happy to get close to Jesus, to be touched by him.
イエス様に触れてほしいとその雷病人たちは感じて思っていたので、イエス様に近づくことを何よりも喜んだと思うんですね。
Think about it. Judas was there when Jesus raised Lazarus from the dead.
そして考えてみてください。イエス様がラザロという男性を死からよみがえらせた時に、ユダはそこにもいたんです。
He was there.
ユダはそこにいたんですね。それを見たんですね。
Judas heard Jesus speaking truth every day.
ですからこのユダという人は毎日 イエス様が真理を語るのを聞いていました。
He saw many lives touched by God.
そしてユダは多くの人々が神様、イエス様によって触れられたということをちゃんと見ているんですね。
He saw many people's lives being transformed.
そしてユダは多くの人々の人生がイエス様のおかげで変わった、変革したということも見ているんですね。
So what happened to Judas?
そのようなユダにどうして何が起こっちゃったんでしょうか。
In the beginning, he wanted to follow Jesus.
初めの時はユダはですね、イエス様に従いたいって願ったんですね。
He even became one of the 12 disciples.
そして彼はイエス様につき従っていた12人の弟子たちの一人になったんですね。
What an honor, what an opportunity.
ですね、イエス様のに一番近い12人の弟子に選ばれてそこに入るということは、なんという特権でしょう、なんという誉れでしょう。
Yet the lure of money and stuff.
でも、しかしですね、物やまた金銭の誘惑がやってきて、
and his unwillingness to give up his agenda.
そしてまた自分がしたいということをユダは捨てることができなかったゆえに、
caused him to fall away and have a broken relationship with Jesus.
それらのゆえに彼とイエス様との関係が壊れてしまって、イエス様に従うことができなくなりました。
He wanted Jesus to follow his agenda rather than him to follow Jesus and find his purpose in life.
ユダはイエス様に従ってイエス様にある目的を見出す代わりに、イエス様に自分がしたいことを、ユダが自分自身がしたいことをイエス様についてきてもらおう、やってもらおうって願ってしまったんですね。
And if it happened to someone who walked with Jesus every day personally,
そして、イエス様に毎日イエス様と毎日一緒にいて従っていた人にこのようなことが起こってしまったので、
How much more dangerous is it for us who have never seen Jesus in the flesh?
イエス様を見てイエス様に毎日従っていったこのユダにこのようなことが起こってしまったので、
How much more dangerous is it for us?Who haven't seen Jesus in the flesh.
イエス様にと毎日一緒にいて、イエス様がなさった素晴らしいことを見たユダにこのようなことが起こりました。それでしたら私たちはどうでしょうか。イエス様を実際にこの目で見たことがない私たちには何が起こりうるでしょうか。
We have to walk by faith, right?
だから私たちにもイエス様、実際に目で見たことない私たちにも危険というものがやってきます。イエス様から離れてしまう危険がやってきますから、私たちは信仰によってイエス様に決めて従っていかなければいけません。
But we should be encouraged and remember what Jesus told Thomas.
そして私たちはイエス様が別の弟子のトマスという人に語ったことを聞いて励まされるべきです。
He told Thomas, you believe because you've seen with your own eyesEven better blessings are in store for those who believe without seeing. Isn't that amazing?
イエスは彼、トマスに、ね、言われました。あなたはあなた自身の目で私を見たから信じるのですか？見ずに信じる者にはより素晴らしい祝福が備えられています。素晴らしいですね。見なくてもイエス様、実際にこの目でイエス様を見てなくても、それを信じる者には素晴らしい祝福がありますよって。
That tells me if we will keep Jesus first in our lives.
ですからこれを読むときに私が思うのは、私たちがいつもイエス様をまず第一の方として自分の人生に置いていくならば、
That even all the things we dream of that we want to do or want to have.His blessings are so much greater than that.
そして私たちはこれをしたいとかあれが欲しいって大きな夢を持っていますけれども、でもイエス様が私たちに持ってらっしゃる祝福というのはそれ以上にもっと素晴らしい大きなものです。
But you have to walk by faith.
でもその大きな祝福をイエス様からいただくためには、信仰でイエス様を信じ続けて生きていかなければいけません。
You have to believe that he has special blessings for you.
それはイエス様はあなたに 特別な祝福を備えているということを信じ続けて歩んでいかなければいけません。
That his ability to bless you is so much greater than your own ability to get your own blessing.
ですね。自分で自分の力で祝福を得ようと思っていても、イエス様の祝福は、イエス様があなたに注ごうとする祝福は、もっともっと大きい、はるかに大きい、偉大なものであります。
Amen. Last week we ended with this statement.
そして先週はこのことをお話ししてメッセージを閉じました。
To live Christ-like, we need to learn how to love people and use money, not love money and use people.
キリストのように生きるためには、どのように人を愛し、お金を使うかを学ぶ必要があります。お金を愛して人を利用するのではありません。
Do we base our relationships on...With others on what they can do for us.
人との人間関係を相手が自分にこれをしてくれるから気づいていこうと思ってしてるでしょうか。
Or how much it would cost us to build a relationship with that person.
それともこの人と一緒にいたら人間関係を築いたらどれだけ自分にお金がかかるかなということを考えてしまうでしょうか。
There's actually people who don't come to church because they don't want to give.
また実際にですね、もう教会に来なくなってしまう、来ない、その理由は献金をしたくないからっていう人もいるんですよ、皆さん。
Is that true?
そうですか、皆さん。
Let's love people, let's love Jesus and not use people or use Jesus.
ですから私たちまず最初にイエス様を愛しましょう、そして人を愛していきましょう。イエス様を利用するとか人を利用するのではありません。
Judas loved money and wanted to use Jesus for his own agenda.
ユダという人は金銭を愛してしまったので、その金銭の愛のゆえにイエス・キリストを自分のために利用しようと思ってしまいました。
Let that never be me, amen.
それが私でないようにと心から願いましょう。
Tell your neighbor, that's not you.
隣の人に言ってください。あなたはそうじゃないよって。あなたはユダのようじゃないよ。
That's not you.
それはあなたはユダのようじゃないよ。あなたはそうじゃないよ。
Amen. Amen. Number three.
3番。
Don't be proud with how much you have.
どれだけ金銭を持っているかを自慢しないでください。
Don't be proud with how much you have.
どれだけのお金を持っているか、財産があるかということを自慢しないでください。
I remember at the peak of my teaching English here, I had my own English conversation school.
過去ですね、私は自分で英会話教室をやっていました。
And I had over 60 students.
そして一番生徒数が多い時では60人以上の生徒さんが通ってくれたんですが、
Making lots of money.
ですからその時は景気も良かったので、結構毎月の収入が良かったんですね。
Don't know what happened to it all, but I made a lot of money.
でその時はすごい毎月の収入が良かったんです。今そのお金がどうなったかな、どこ行っちゃったかな。
But I remember going back to the States and going back to my old job and thinking, man, I'm glad I don't work here anymore.
でその時代にですね、アメリカに遊びに行って、昔私が働いていたところに行って、その様子を見ると、ああ、もうこんな場所で今は働いてなくてよかったって、
ほっと
したんですが、
feeling kind of proud.
でもその時のことを思い出すと、結構なんか自慢してたかなって。
And God convicted me of that pride.
で、その自慢してた鼻高くなってしまったので、神様がそれは、プライドは罪だよってこう私にそれを示したんですね。
And I really had to check my heart about, you know, as we gather things and gather money, it's...That's the bigger test than having no money, really.
で、私たちに多くのもの、私たちが多くのものを持っているとか、たくさんお金があるっていうことの方が、お金がないよりも大きな誘惑だと思うんですね。
Bigger test is to have things and to have possessions and money and say, but yet let it keep you humble and trust in Jesus.
すみません、誘惑じゃない、ごめんなさい、間違えた。お金をがたくさんあるとか物をたくさん持っているという方がお金がない物がないということよりもテストに私たちの心のテストになるんですね。ですから
That's the test. The test is not having money trusting God, but having money and still being able to humble yourself and put Jesus first and trust God.
そして大きなテストというのはたくさんのお金を持っているたくさんのものを持っているときにそれが裕福で私たちが裕福であるときでさえもイエス様を信じてイエス様に信頼して生きていくということですそれが大きなテストだと思うんですね
1 Timothy 6:17 and 18
第一テモテへの手紙の6章の17節から18節
Paul teaches us He says, teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money, which is so unreliable. Their trust should be in God, who richly gives us all we need for our enjoyment. Tell them to use their money to do good. They should be rich in good works and generous to those in need.Always being ready to share with others.
この世で富んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。また人の益を図り、良い行いに富み、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように。
Don't you wish rich people would learn this lesson?
皆さん、お金持ちの人が、裕福の人がこの聖書の箇所を学んで、実践してくれたらいいと思いませんか?
Don't you wish rich people would be able to just share with others more?
皆さん、本当に裕福でお金持ちの人がもっと彼らの富を他の人と分かち合ってくれたらいいなと思いませんか?
I think when we talk about rich people, we all have someone in our minds who we think is a really rich person that, man, they need to hear this verse.
そして富んでる人、まあお金持ちの人と書いてありますけれども、そういうこういうことをこういう聖書の箇所を見たり、まあお金持ちとかいう話を聞くと、必ずあの人っていうこの人っていう人がこう頭に浮かんできますよね。And、で、そういう人があの人お金持ちだからこの聖書の箇所を学んでやってくれたらいいのにこの人はって思いますよね。誰か頭に浮かんでくるでしょう、お金持ちの人とか。
Right? And probably none of us here would say, "Hey, I'm rich." None of us would say that, right?
この中で私たち、私はお金持ちですよ、富んでますよっていう人、手挙げて言う人いないと思うんですね。
So when we read this verse, we're not thinking about ourselves. We're thinking about some other rich person that should hear this verse, right?
ですから この今読んだ聖書の箇所を読むときに私たちが思うのは、自分だ。と思わないで、あの人だ、あの人のためにこの聖書の箇所が書いてあるって、こう別の人のことを思うと思うんですね。
So when Paul says, teach those who are rich, we automatically think he's not talking to us.
ですからここでパウロという人が書いたんですけれども、パウロが富んだ人に教えなさいとね、お金持ちの人に教えなさいって言った時に、私に教えてるんだとは思わないで、あの人のための。言葉だっていうふうに感じてしまいますよね。思ってしまいますよね。
Is that right?
そうですか、皆さん。別の人のことを思う。
Can we be honest?
正直にこれを読むと、あの人だ、この人だって自分のことだとは思わない。
I checked on the internet.
そしてですね、インターネットでこのことを調べました。
And I found out the average income per household, not per person, but per household in Japan.
そしてですね、一世帯ですから、一人じゃなくて一世帯の年間の平均収入というのはですね。
is about 5.1 million yen per year.
だいたい1年にですね、だいたい日本での一世帯の平均収入というのは、
510万円
ぐらい。だいたい500万ちょっとぐらいってことですね。1年間。一世帯ですよ。家族全員で。
Right? So if your householdmeets the average or even under the average of Japan's household.
ですからまあ皆さんそれぞれの世帯のことを考えて自分の世帯の収入がまあ日本の平均の収入金額と同じぐらいかまあその辺その周辺だとして。
Do you know what that means?
そうだとしたらですね、皆さんそれがどういうことを意味しているかわかりますか
？That means you have more money than 0.57.0.57, not even 1%, less than 1%, a half a percent of the world. It means that you are richer than 99.5% of the rest of the world.
ですからですね、皆さんの世帯がですね、まあ500万円前後の 年間収入があるとしたら自分はお金持ちだと思わない、平均だと思うかもしれませんけれども、実はですね、世界の人口、世界の人たちの収入と比べると99.5% 以上の人よりも皆さんは収入をがあるという意味を持つんですね。
You are richer than 99.5% of the rest of the world.
ということは、まあ、500万前後の収入がある家庭の方はですね、世界の人口の 99.5% の人以上に皆さんは収入を年間得ている、お金持ちだ、お金を持っているという意味ですね。
And it may not seem like it.
そう感じないかもしれませんが。
But think about the Filipinos who have come from the Philippines.
例えばフィリピンの方、フィリピンから日本に来た方のことをかのはですね。
Do you think you have more now than you ever had in the Philippines?
皆さん今の生活を見て、フィリピンにいた時の生活を見ると、やっぱり今の方が恵まれていると思いますか
？Did you have a car when you lived in the Philippines?
フィリピンで車持ってました
？Did you have running water that you could drink right from the faucet in the Philippines?
水道から水は飲めるようないい環境にいました
？So you are richer.Than most of the world around us.
ですから私たち日本でこう生活している私たちは世界の人にと比べると裕福な恵まれた生活をしているということですね。
That means Paul is talking to us.
ですからこの聖書の箇所は私たちそれぞれにパウロが言っている言葉です。
That he wants us to be generous.
私たちが寛大になるように惜しまずに与えるようにとパウロは言っています。
We are blessed.
私たち本当に祝福されて恵まれてますよ。
And I know the cost of living is different here than it is in most of the rest of the world.
もちろんですね、日本は物価が高いから生活費が他の世界の国よりもかかるということは分かっていますけれども。
And I'm not saying that you shouldn't save money and try to get ahead in life.
ですが、だからといって私はですね、貯金するなとも言っていません。将来のために蓄えてはいけないとは決して言っていません。
But God doesn't want us to just try to get ahead. He wants us to be aware of the needs of people.Around us.
ですから将来のために貯蓄してはいけないとは言っていませんけれども、それをする中でやはり私たちの周りの方々の必要にも目を向けて、それを見えたら祝福しなさいと神様おっしゃっていると思うんですね。
You know, I have Americans who come from the States to my house and sometimes they ask me, is it okay to drink the water?
アメリカからですね、お客さんが来て、大概こう聞かれるんですね、この水道の水、水道水飲んでもいいですかって聞くんですね、私たちに。
I tell them, of course, my
もちろん読めます。
Our water here is better than what I get in Michigan.
ですね、この私のうちの水道水は美味しい、本当に水が美味しいですよ、ミシガン州のよりもずっと美味しいですよ。
And that's why Jesus tells us in Luke 12:15, he says, Beware.Guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own.
ですから聖書はこう言っています。そして人々に言われたイエス様はおっしゃっています。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。
Don't.Life is not measured by how much you own.
命というのはどれだけ自分が持っているか、どれだけの財産があるかということの中にないんですね。
What really matters in life?
では人生で一番大切なことは何でしょう。
Number one, a relationship with Jesus Christ.
まず最初はですね、イエス様との関係。
And number two,
二番目は
relationships with one another.
人間関係ですね、互いとの関係です。
That is not measured by how much you have.
それは自分がどれだけの財産をどれだけのお金を持っているかということによって測られるものではありません。
You know, ever since we were married,
私たち結婚してから、
we've always tried to buy a van or a truck.
車を購入するときに、ワゴン車とか、トラックのようなものを買おうと努めてきました。
I think this is the first year. Last year was the first year that we have never had a van.
去年はですね、車を買い替えて今ワゴン車持ってないんですけれども。
And we didn't buy them because we needed it personally. The vans.
そして私たちが過去にまあワゴン車を買ったという理由はですね、もうワゴン車がなくてはならないからではなくて、
But we were thinking, how can we help and be a blessing to others?
ワゴン車を買うことによってこれを使って誰の祝福になるかな、誰にこれを使って誰のために使えるかなということを考えながらワゴン車を買ったんですね。
And so we always tried to not think only of our own needs, but how could we be a blessing to others with what we have?
ですから自分の必要だけではなく、これを使うことによって誰の祝福になれるかなということを考えながらやってきました。
And because of that kind of thinking,I got truly blessed.
そのように誰かの祝福になりたいということをいつも考えてやってきたので、その神様が私をとても祝福してくれました。
With a wife.
妻という祝福が来ました。
When I was in college, I noticed all the Japanese people, they had no way of getting around or doing anything.
私がですね、アメリカで聖書学校に行っているときにですね、日本人の学生も留学生もいたんですけれども、その日本人の留学生の姿を見ていると一つ分かったことがあるんですね。
And I had a big car.
でその時に、日本人の留学生は車を持っている人が一人もいなかったんですね。
And so I began to use...
で私はですね、大きな車を持っていて、
So I began to use it to help the Japanese people, not just my wife, butAll of the Japanese people that were at Bible college, I helped them get to the store for shopping, take them for ice cream or pizza.
ですから、私は車を持っていたけれども、日本人の留学生たちはですね、車を持っていない姿が見えたので、自分が運転してあげてですね、買い物に連れてってあげたりとか、アイスクリームとかピザを食べに連れてってあげました。
And through serving others, I met my wife.
そして日本人に自分の車を通して使えるということを通して、自分の車を使って日本の留学生たちに使えるということを通して、私は妻に知り合うことができました。
And the Bible tells me, blessed is the man who finds a wife.
ですね、聖書は言っていますね、妻を見つける男性は幸いである。
Amen. We need to see what we have and the money we have in a different perspective.
ですから自分で持っているもの、自分が持っている金銭を別の見方で見たらいいと思います。
In fact, Proverbs tells us, Proverbs 23 verses 4 and 5 says, Don't wear yourself out trying to get rich. Be wise enough to know when to quit. In the blink of an eye, wealth disappears, for it will sprout wings and fly away like an eagle.
富を得ようとして苦労してはならない。自分の悟りによってこれをやめよ。あなた方がこれに目を留めると、これはもうないではないか。富は必ず翼をつけてわしのように天に飛んでいく。
Being prideful of what we have, pursuing money, these kind of things can cause us to lose sight of God and lose sight of His blessings for us.
私たちが自分がどれだけ持っているかということを自慢してしまったり、また富だけを追い求めて生きてしまうと、私たちは神様を求めることをやめてしまいます。また神様を見失ってしまうこともあるでしょう。
Hebrews tells us, "Don't love money. Be satisfied with what you have. For God has said, 'I will never fail you. I will never abandon you.'" Amen. So we can say with confidence, "The Lord is my helper, so I will have no fear. What can mere people do to me?"
金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。そこで私は確信に満ちてこう言います。主は私の助け手です。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょう。
Let's not make money and the pursuit of money into an idol.
金銭を、また金銭を求めることが私たちの人生において偶像にならないようにしていきましょう。
That money would become a tool.
To be a blessing not only to ourselves, but be a blessing to others. 私たちが金銭を道具としてツールとして使って、それによって私たちが祝福を得るように、またそれを使って人々を祝福できるようにとしていきましょう。
Our attitude towards money affects every relationship we have.
私たちの金銭に対する態度はあらゆる人間関係に影響を及ぼす。
Jesus said, I only do what I see my Father doing.
イエス様はおっしゃいました。私は天の父がしていることを見て、それだけをやります。
Can we say that about our own lives? I only do what I see Jesus doing.
私たちは自分の人生で同じことが言えるでしょうか。私はイエス様がやっていることのみをやります。
I think in Japan, and I'm not trying to put Japanese people down.
日本において、またもちろん私このことを言うときに日本の方々を見下しているのでは決してありません。
Because I think this happens in America too.
というのはこのことはアメリカでも起こるからです。
But I think one of the reasons that people are so slow in turning their hearts completely to Jesus.
イエス様を信じて心を 100% イエス様に起こることが本当にスローである、この日本において、それがなかなか起きないという理由の一つは、
もちろんアメリカでも日本
でも、
It seems like we have everything we need.
ですね、アメリカでも日本でもやはり自分はまあ足りてる、自分に必要なものはない、自分が必要なものは全部持っているというものがあるからだと思うんですね。
We feel like there's no lack in our lives.
自分の人生において欠けているものが一つもないと思うことが多いんですね。
But I think, believe that's because we're focused on the wrong thing.
でもそう思ってしまう理由はやはり私たちのフォーカスが間違ったところにあるからです。
If we would begin to focus on Jesus and focus on relationships, we would seeHow needy we are.
私たちがイエス様に目を向けて、私たちが人間関係に目を向け始めると、あ、いや、私たちにはやっぱり欠けてるところがある、必要があるということが分かると思うんですね。
And we don't recognize that this life is so short compared to eternal life after we die. We don't realize how important eternity is compared to how long we live here.We live such a short time here, but eternity is forever. I don't think we realize.
そして私たちはですね、この地上での人生というのは本当に儚いものだと、ある、儚いものだということに気づいていないと思うんですね。この地上での人生はこれからの永遠の、死んだ後の永遠のことを考えると本当に短いものである。それを人生の儚さに気づいていないことが多いと思います。それゆえにやはりイエス様に心を向けることが本当に遅くなってしまう、なかなか起きないということがあるんですね。
And that's why God said in Revelation 3:17,
ですからヨハネの黙示録というところで神様はこうおっしゃっています。
He said, You say, I am rich, I have everything I want, I don't need a thing, and you don't realize that you are wretched and miserable and poorAnd blind and naked.
あなたは自分は富んでいる、豊かになった、貧しいものは 何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。
I think poor people are many times more hungry for truth than people with possessions and money.
多くの時ですね、貧しい人の方が裕福な人よりも真理に飢え渇いて求めていると思うんですね。
Because they don't have money to trust in.
というのは彼らには貧しい人は自分が信頼できるお金を持ってないから。
And they realize more quickly how worthless they are without a personal relationship with Jesus.
そしてまたイエス様との関係がないと自分は本当に哀れなものだということに彼らは気づいていると思うんですね。
Because money brings false hope.
というのは金銭というのは偽りの望みを私たちにもたらすからです。
And that's why you'll see many poor families who are enjoying life even better than a rich family.
ですからそれゆえにですね、多くの時ですね、貧しい家庭なのに本当に豊かな楽しい人生を送っている、それと逆にお金があっても裕福であってもなんか人生は惨めだっていう家庭もあるんですね。
Because their joy is built on the relationships that they're building with one another rather than on the possessions that they can have.
というのは貧しくて富がないとですね、人生のベースというのがですね、お互いの人間関係、その中に本当の喜びを見出して生きているから、お金がなくても楽しんでいるんですね。
In all the passages that we read, it basically comes down to this.
そして今日ですね、いろいろな聖書の箇所を見ましたけれども、それを突き止めるとここに到達します。
Don't set your heart on riches or make money the center of your life.
こうなりますね。あなたの心を富に置いたり人生の中心にしてはならない。
Don't love money.
金銭を愛してはならない。
And don't trust in money.
金銭に頼ってはならない。
And another way to say that is don't have an emotional attachment with your possessions and money.
別の言い方をすると、自分の金銭や所有物に自分の気持ちをぴったりとくっつけてはいけない。
You know, if someone came up and wanted to give you 100万
皆さん、誰かが あなたのところにやってきて100万円あげますって言ったとしますね。
What's the first thing that comes into your mind that you would want to do with that 100万？
誰かがじゃあ、あなたに100万円あげるよって言ったとしたら、言われたとしたらですね、そう言われたら、最初に皆さんの頭に思い浮かぶことって何ですか？
Would you try to hide it from others? You wouldn't want them to know that you just received 100万？
皆さんですか、あ、じゃあ100万円もらったらですね、誰にも知られないように隠そうと思いますか？
Or would you want to share the news with everybody?
それとも、あ、みんなに100万円もらったってみんなにこう言いたくなりますか？
Hey, you can be happy about having money. It's okay.
で、お金があることを喜んでもいいんですよ。それは大丈夫なんですね。
I would be happy if someone gave me hint, hint.
ですね、私100万円もらったら私嬉しいですよ。
When are you getting that inheritance, Michelle?
Michelle さん。
Just kidding. I think it would be great.
ね、その誰かが100万円もらったらすごいいいと思いますよ。
But I wouldn't want that to control my emotions.
でもその100万円をもらうことによって、そのもらうことが100万円を手に入れたことが自分の気持ちをコントロールすることは起きてほしくないですね。
And I don't think just because I'm the pastor, I feel this way personally. But if I received 100万円, I would be thinking how I could bless the church.
自分が牧師だからこういうのではありませんけれども、でももし誰かから100万円もらったら、まず私が最初に考えること、あ、このお金をどうやって使って教会の祝福をしようかって、そのことがパッと頭に浮かぶんですね。
Just because my heart is to see God do great things in this land.
その理由は牧師であるからではなく、私の心はこの地において神様が素晴らしいことをこの教会を通してやってほしいと思うからです。
But I have to admit, my second thought would be taking a trip.To the States to see my family.
ですね、次にね、一つ目はこのお金を用いて教会を祝福しよう。そして次のやっぱり考えはですね、アイデアはやっぱり、ああ、このお金でアメリカ行きたいと思いますね、正直に言うと。
What kind of thoughts come into your mind if you,
皆さんどうですか？
You know?
思いがけないこの大金をもらったらどうしようって、まず最初に何を考えますか？
Okay, I'll end with this. We're getting kind of late. I'm going to try to finish this.
時間が過ぎているので、もうここで、このことを語って終わりにしますが、
Don't make your emotions dependent on the stuff that you accumulate.
ですね、皆さんが集めているものによってですね、
Don't make your emotions dependent upon what you have.
自分が持っているものにですね、自分の気持ちを自分をたあ自分をおじあ
My emotions are not dependent on whether I get a new iPad or not.
ですね。自分の所有物、自分の金銭によって自分の感情が左右されないようにしましょう。自分は iPad があるから嬉しい、ないから悲しいじゃなくて、所有物によって自分の気持ちが動いたり左右されたりしないようにしましょう。
So how can you know if you have too big of an emotional attachment to money?
では、自分は金銭によって左右されている、自分の気持ちが金銭所有物によってすごく動いてしまう、動いているか動いてないか、自分は自分の気持ちを物に金銭にあまりにも近づけているということ ことが近づけているか近づけていないかということをどうやったら見極めることができるでしょう。
Here's a couple things you can think about.
このように考えたらいいと思います。
Do you get upset when a cashier at the supermarket makes a mistake with your bill?
皆さんこうスーパーに買い物に行ってお金を払うときにそこの店員さんがですねお金の扱い方を間違えたとき、
Or you're at a restaurant and the waitress charges you too much for your meal
ですね、例えばレストランに行って自分の伝票で請求金自分がもらった請求金額が実際の食事の金額とは合ってなくて余分に請求されたとか。
How do you respond?
そのように余分にお金が取られそうになったとは。
Man, how could she make such a mistake?
どういう反応を起こしますか。こんなに使ってないのにこんなに余分にお金取られた。
Do you get angry at the waitress and hey man, you need to fix this?
ウェイトレスの人に怒ってこんなに食べてないのに金額が多すぎるよって怒ります皆さん。
It's not about making it right. It's about your attitude towards.Getting it fixed.
ですね、その正しい金額を払う払うか払わないからではなくて、もし間違って請求されたときに、それに対して自分はどう反応するか、自分の気持ちはどうなるか、それを見極めてください。
If your attitude, if you have a bad attitude about a mistake, that means your attachment to money, your emotional attachment to your money may be a bit too strong.
多く金額を請求されたときに本当に怒ってもイライラして怒ってしまったら、もしかしたら皆さんの気持ちはお金にちょっとくっつきすぎてる、お金によって左右されすぎてるではないでしょうか。
If you feel jealous about someone else's blessing or prosperity、
また誰かが祝福されたり誰かがいいものを持っているときに嫉妬心を持つ、
That tells me you have too big an emotional attachment to what God is doing in your life
ですね、そうなってしまったら人が持っているものを妬む嫉妬するようになってしまったら皆さんの心は物に対して、あまりにも向きすぎているのではないでしょうか。心が物にお金にくっつきすぎてしまっているではないでしょうか。
If you're always afraid that people are trying to cheat you when you're, when you're dealing with others, when you're dealing with business people, like you call the plumber and you're, are you sure? You're not trying to cheat me, are you?
例えばですね、水道屋さんにうちに修理に来てもらってもうこの人不正な請求してないかなってもういつもいつもこうチェックしすぎるぐらいにしすぎていたら心はどこにあるでしょう。
That means you have too big of an attachment, emotional attachment to what?
必要以上にこう請求書をこうチェックしすぎるとかそうなってしまったらやはりお金に対して心があまりにも向きすぎてそっちに行ってるんではないでしょうか。
Is it too hard for you to tithe and to give offerings in church?
皆さんどうですか。教会にですね、十一返金ができない、献金ができない。
To honor God first in your finances.
それはもちろん経済においても神様を第一にして神様を尊ぶことですけれども、それができなかったら皆さんどうでしょう。
If you find that very difficult, then that's another sign that you have too big a attachment.
それができない神様からの祝福をお返しできない、献金という形でお返しできなかったら、やはりお金に対して自分の気持ちがくっつきすぎてお金に左右されていると言えるではないでしょうか。
Because tithing is actually a sign that you truly trust God to meet all of your needs.
というのは、十一返金というのは実はですね、私の必要はすべて神様が備えてくださる、十一返金を捧げることによって私は神様によってすべての必要を満たされているということを告げる印なんですね。
And I'll end with this.
この聖書の箇所でメッセージを閉じたいと思いますが、
Paul said in 2 Corinthians verses, chapter 8 verse 7 and 9, he says, Since you excel in so many ways in your faith, your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, and your love from us, I want you to excel also in this gracious act of giving. I am not commanding you to do this, but I am testing how genuine your love is by comparing it with the eagerness of the other churches to be generous. Just verse 7 and 8, I think.
あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも私たちから出てあなた方の間にある愛にも富んでいるように、 この恵みの技にも富むようになってください。こうは言っても私は命令するのではありません。ただ他の人々の熱心さを持ってあなたが自身の愛の真実を確かめたいのです。
Really, how you use your money really can be a test of how genuinely you love to follow Jesus.
お金の使い方を見てみると、本当にイエス様を愛して従っていきたいかという思っているか、それが心の中にあるかということが見えてきます。
I don't know if I've told you. I think I've told you about the church in South Carolina.
皆さんには多分お話ししたと思うんですが、アメリカのサウスカロライナ州にある教会のことです。
They are very generous with us as a church here.
ですね、その教会はですね、私たちのこの教会に対してとても寛大に捧げ物をしてくださっています。
They're actually helping us to pay the property tax here on this building.
ですね、毎月ですね、この教会に献金をしてくださって、そのおかげでですね、この教会の固定資産税の一部助けになっています。
And this is from a church that I've only met two times.
で、この教会はですね、実は私が個人的に2回しか会ったことないんですね。
Yet they believe in what God is doing here, doing in us as a church.
でもその教会の方々がですね、神様がこの教会の中でこの教会を通してなさっている素晴らしい働きに賛同して信じて、献金を送ってくださっています。
Christ's example is to use his richesTo enrich others.
キリストの模範とは人を豊かにするためにご自身の富を用いたということであります。
Are we following Jesus?
私たちはイエス様のに従っているでしょうか。
Let's pray.
お祈りします。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Lord, help us to be more like Jesus.
神様、助けてください。私たちがもっとキリストに似たものとなれるように。
To love more like Jesus.
そして、イエス様のようにもっと愛せるように助けてください。
To focus on what's important, and that's relationships, Lord.
そして、何がもっと大切なのかということに目を向けることができますように、それは人間関係がもっと大切なのです。
Forgive us for not focusing on relationships, Lord.
そして、人間関係に目を向けていないことをお許しください。
Lord, I pray for signs and wonders and miracles, Lord.
主よ、奇跡、不思議な技、素晴らしい働きが起きましたように。
Both within the church as well as outside the church.
そしてこの教会の中で、また教会外においても。
That will draw people to have a personal relationship with you.
その素晴らしい働きを通して、人々がイエス様、あなたのところに近づいてあなたを信じるようになりますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によって、お祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
Thank you for being patient. A long message today.
今日はちょっとメッセージが長くなりまして、皆さんでも忍耐を持って聞いてくださって感謝します。